ルカの福音書の第2章40節から52節までお読み進めていきます。イエス・キリストがお生まれになったことを記しているのがルカの福音書とマタイの福音書になります。ヨハネの福音書はまた少し違う形で、初めに言葉があったというようなことで、その起こりということを書いていますが、その3つの福音書の中でルカの福音書だけがこの少年時代のイエスということを書いていくわけなんです。で、その箇所を今日はご一緒に読んでいきましょう。ルカの福音書の2章の40節から、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。小さな赤ちゃんとして生まれたイエスは、人の子がそれぞれに育っていくのと同じように成長をしていきます。強くなりというのは、身体的な機能が、背丈が伸び、体重が増え、筋肉がつき、そして活動ができるようになっていったことを表す表現です。知恵に満ちていったというのが、後のところで何回も繰り返されていきますので、そのところは後で見てみることにしましょう。神の恵みがその上にあったというふうに書かれています。もちろん神の恵みというのは一人一人の上に変わらずにあるわけなので、そういう意味では特別なことではないわけですけれども、ここで言う神の恵みがというのは、マリアに対して御使いが現れたときに、おめでとう、恵まれた方というふうになり、その主の神の恵みによって命が与えられた救い主、その子がですね、成長の過程においても神の恵みの中で導かれている、成長している、その様子を表す言葉として、神の恵みがその上にあったという表現が、この生涯はすべて神の導きの中にあって、少年時代ですね、青年時代、公の生涯に至る30歳までぐらいの間、普通の、なんて言うんでしょう、神様から遠い歩みをしていたのかというとそうではなく、その間もずっと神の恵みの中にこの歩みは導かれていたということを示す箇所になります。41節、さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。当時ユダヤの人々は多ければ年に3回祭りのごとにエルサレムに登ることにしていました。貧しい、あるいはさまざまな事情があってそれが叶わない場合には年に1回はというふうに言われていました。そしてその年に1回というので逃さないでほしいというふうに思われていたのが、この杉越の祭りの時でした。この時は民にとってとても重要な、そして神のなさってくださった救いの技を覚えるのにふさわしい時でした。その中で両親はエルサレムに毎年行っていたわけですけれども、42節、イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたと出てきます。で、イエスはですね、この12歳になった時には両親と一緒に都に登っていったということになります。で、小さい子供であった時には長い旅をさせるのも無理がありますから、それはしないわけですけれども、およそ男の子が12歳になった時にはこの宮に連れて登られるということになっていました。というのは、だいたい13歳ぐらいの時からですね、ユダヤ教の律法の中では男の子たちは成人として扱われることになっていったわけなんです。律法の慣習をちゃんとそこの人に、一人の人として当てはめて判断をされていく、一人前として数えられていくということですので、それに先駆けて必要なことを覚えたり、また馴染んだり、 その親のすることを見たり、そういう機会として13歳の前1年あるいは2年ぐらいかけてですね、大人になっていくために学ぶことを見る、聞く、経験する、体験するということが行われてきました。そんなことの中でイエスはこの12歳の宮古に水越の祭りの時に一緒に登ってきたというわけです。で、イエスの両親はいつもの通り祭りの期間を過ごして、そして帰路についていきます。しかし、少年イエスはエルサレムに留まっていたというふうに言われています。で、両親はそれに気づかなかったと言うんですね。で、このところに、私たちが考えるような12歳の少年ではない、もっとこう自立した姿を見ることができるでしょう。ヨセフがですね、マリアと結婚したのがおそらく10代の後半ぐらいだというふうに思われていますので、あと3、4、5、6年すると、このイエスも結婚をするような年齢になっていくわけです。なので、今私たちが考える小学校を卒業するかしないかの12歳というよりは、もう少し年齢の上がった、ちょうど高校に入るくらいの17、8のそのくらいの子を想像してみるといいのかと思います。そうするとですね、親から割と独立した行動、自立した行動を取ることができるようになっていて、そして親もそれを許していて、そういう意味で別行動をしていて、まあどこかにはいるでしょうということで帰路についたというのも頷けるところです。ただですね、一段の中で1日の道のりを行ったわけですけれども、さすがに1日も2日も姿が見えないとどこにいるんだっていう話にはなるわけですね。で、こういう時には大抵こう一段となってツアーのようにして旅をしていますので、ちょっとみんなのところに聞いて回ってみようかと言って探してみてもいないと、最初からいなかったぞということになって、じゃあもしかしたらまだエルサレムにいるのかもしれないということになりまして、45節のところ、イエスを探しながらエルサレムまで引き返していくことになりました。そしてようやく3日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていたというふうに書かれています。親から離れて3日の後、親がもう一度探しに戻ったエルサレムで、親は驚くような光景を見ます。自分たちの想像していなかった姿です。今まで家で家の仕事を手伝い、そういう中で歩んでいたイエスとは、また違う姿を見たわけですね。それは宮で教師たちの真ん中に座っているという姿です。当然それぞれの町や村でも律法教育というのは行われてきたわけなので、そのことにたしなみというのはあったはずですが、その時にはまあ想像の域を超えませんけれども、ある意味教えられる立場、まあ教師で自分がいたらこう向かい合って皆さんのように座ってこちらからこう伝えられることを受け取る立場であったのだろうと思います。しかしこのエルサレムにおいては教師たちの真ん中に座っていたというふうに言うんですね。それはどういう情景かというと、このイエスを中心にで教師たちが集まってきて、ああでもないこうでもないワイワイガヤガヤと言い合って話し合って相談をしたり質問し合ったり教え合ったりしていく様子を指していくわけです。誰か一人の権威者がいて、その人が一方的に誰かを教えるという形、イエスもその教えられる中にいて熱心に聞いていたという話ではなくて、この少年を中心に輪ができていて、そこに立法に長けている専門家たちが、教師たちがこの子を中心にしてこの話題に入っていった。 46節には話を聞いたり質問したりしておられるのを見た。でも47節ではイエスの知恵と答えに驚いていたということがありますので、イエスはここで人々から学ぶということも、また人々の質問疑問に答えるということも両方していた。その人を中心に輪ができていった、そんな様子をここに見ることができるわけです。でここに知恵と答えに驚いていたというふうに出てきますね。そんなところに両親たちが戻ってきまして、そして彼を見て驚いていったわけです。まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も母、私も心配してあなたを探し回っていたのです。で人々、そこにいた人々の驚きは、なんと知恵に満ちた子供で、この子は一体どういう子なのだろうかという、そういう驚きでした。でも両親はこの子がどういう子供であるか、それはうちの子だという話で、うちの子が今ここにいるというのは、人々が驚いているのとは全然違う驚きなわけですね。なんであなたはこんなことをしたのかっていう、そういう意味での半ば呆れと、また迷惑をかけてくれるなという叱責等を含んだ、そういう言葉かけとして、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです、まさかこんなところにいると思わなかったというふうに声をかけたわけなんですね。で一番近くで、まあ、一番イエスの出生の時からこのことを理解していたはずの両親、でも日常生活をずっと一緒に送ってくる中で、彼らはイエスという人物について自分たちの子供以上の存在であることを垣間見る機会というのがさほどなく、そういう意味でここでこの状況に直面して非常に驚いたわけですね。49節、するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？ここで両親というふうにして、両親に連れられてエルサレムに来たということと、私が父の家にいるということが対比されていくことになります。一般的な意味で言えば、両親の家、父も私もあなたを探していたんだ、心配していたんだと言われる両親の存在、ナザレの村から登ってきたそのもともとの家、そこでの生活、そういったことが前提としてあるわけです。それなのにイエスはここで、私は自分の父の家にいるのだということを鮮明に語るわけですね。それはつまり、父なる神の宮、この父なる神がおられるところ、このお方を父としているこの私もまたここにいる、それがふさわしいところであって、それが本当の姿であって、その仮の、まあ、住まいというか仮の家族というか、その育っているナザレの家の両親のもとというのは、まあ、二次的なものというか付随するものというか、そういう中で私は父の家にいる、そのことの意味とそのことの重要性ということを、なぜあなたたちは理解しないのか、そういうことを言っているわけなんです。それは叱責というよりは、まあ、分かるはずがないのだけれども、そのことを明らかにしておく必要があったということでしょう。50節、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかった、そして誰も分からなかったんです。でも後になって振り返ってみたときに、イエス・キリストが神の独り子であり救い主として私たちのもとに来られたのだという意味がいよいよはっきりしていく中で、マリアが語る、そういえば12歳の頃にもあのエルサレムでこういうことがあったんだ、ああその時に言っていた私の父の家に私がいるという、それはこういう意味だったのか、改めて振り返って分かったので、そのことをルカは聞き取って、この福音書の最初の方に書き記しているわけなんですね。 この時誰もわからない。たかだか一人の少年がその群れから離れて宮で教師たちと語り合っている様子、それだけのことしかわからないのでですね、そのことがあります。ですね、51節、それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。イエスは下っていったというんですね。父の家にいる、エルサレムにいるのが本来の意味、本来の存在のありどころであるにもかかわらず、この時まだ12歳、彼は一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えて歩まれたというんです。で、母はこれらのことを皆心に留めておいて、そしてそれが後々明らかになってくる中で意味が分かってくることになります。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。ここにも知恵が進みと出てきます。このルカの福音書2章の後半のところで強調されているのは知恵ということですね。それは一般的な常識教養として頭が良かったということ以上に、神が教えようとしておられること、神が人々に知らしめようとしておられることを解くことのできる知恵に富んでいったという意味です。幼子のところには、強くなりというふうに書いてありましたけれども、こちらは背丈も大きくなりですね。そして神と人とに愛されるものになったということが書かれています。で、私たちの間にイエス・キリストが来られた、そしてその歩みを遂げられたということの意味をもう一度覚えておきたいと思います。少年イエスというのはですね、成長していったんですね。赤ちゃんとして生まれて、そしてそれが少年になり、青年になり、公の生涯に入っていくという30数年、この時期を人としてと同じ歩みを歩まれたんですね。ですから少年の5歳6歳のイエスの姿があり、10代のイエスの姿があり、20代のイエスの姿がありと、そういうことでこの方は私たちの間に私たちと同じように歩まれた、その一般的な歩みがあることです。その中でですね、周囲を驚かす知恵というものがあったことがここに言われています。ますます知恵が進みというものですね。その知恵はどういうところから来るのかと言われたときに、神との関係によって来ているのだということがここに分かってくるでしょう。私は必ず自分の父の家にいるのだというふうに言われたときに、父なる神とイエス・キリストとの特別な関係ということが明らかになってくるわけですね。で、それは独り子として、救い主として、神のもとから来られた方として、このことを人々の前に明らかにしていくことになる、そういう存在です。で、それは小さな時から青年になり、また成人になっていくその中で、なおも育まれ、養われ、導かれていった歩みでした。この知恵についてもますますというふうに、こうだんだん段階的に成長してきていることを私たちは知ることができますね。小さな頃から神の子として生まれたので、神の子としての神の知識をすべて一遍にですね、立法の教師にはるかに勝るように覚えていて、そういう子供だったのかというと、そうではなかったはずなんです。生まれてすぐにですね、立法のすべてをそらんじることができるような、そういう意味での知識ではなかった。イエスもまた幼い頃から 律法に慣れ親しんでいく中で一つずつ覚えていったに違いないんですね。でもその覚えていく事柄の中に本当の神様の御心というのを神様と特別な関係にあることによって覚えることができ、知ることができ、人々に教えることができるようになっていた。でそれは小さな頃には小さい頃なりに、少年には少年なりに、青年には青年なりに、そのことが養われていき、ますます知恵に富んでいくものになり、人々を教えるものになっていく姿が出てきます。でそういう周囲を驚かす知恵、神との関係によって持っているものが人々の間に仕えて歩み続けたということがここに書いてあるわけなんですね。12歳の少年はそれからずっと宮で仕え続けたということにはならなかったわけなんです。それはあり得ることなんですね。13歳から律法の前では成人だと言われるときには、例えばレビの家の生まれついたものであれば、最初職として、まあ、小さな役割から始まって、だんだんにその要職というか重要な役割を果たしていくことがになっていくような年齢になります。ですのでだんだんそれを覚えていく、宮で使いながらそれを覚えていく、13歳からこの宮で使える生涯に入りましたということは当然起こりうることなんです。でもこのイエスは宮がその生涯の中での大部分の時間を歩むべき時間では場所ではなくて、ナザレの町に帰り、そして両親に仕え、人々と共に歩み、たびたびエルサレムに登ってくることはあったでしょうけれども、それはあくまでも一時的なことであって、33年といわれる生涯のほとんど大部分を宮ではない、エルサレムではない、人々の生活の中でご一緒に過ごしてこられた。で一つはこのお方はその宮にいる必要がなかったというのはあると思います。人々は宮に通ってこなければ神の近くに来れないと考えていましたので、神との関係を維持していくためには年に1回の宮詣、あるいは年に3回の祭りごとの巡礼、それによって自分たちの信仰を養い、高められ神に近づいていく、そう考えていたことでしょう。でもイエスはご自分がいるところが神との特別なところであったので、そういう意味でエルサレムにいる必要はなかった。もう一つの意味は、人々の間こそがイエスのいるべきところであった。なぜならばこのお方は使えるお方だったからですね。使えられるべき神であれば宮にいてですね、宮の奥の聖所にいて、そして人々から分け隔てられた存在として、人々が卑しく礼拝をしに来る存在としてこう君臨していればよかったわけなんですけれども、このお方は人々の間に住まわれて、そして人々に仕えるものになられた、そこに救いをもたらすものになられた。人々が来るのではなく、人々のところに赴いて、そこで救いをもたらすものとして歩まれた。だから彼はこのエルサレムから、宮から、この時人々のいる町へ下っていったんですね。この下りの道こそイエスのいつもたどっていく道であり、人々のいる先へ届いていこうとする道であったわけなんです。そういう救い主のお姿をここに見るときにですね、これがいよいよ公の生涯の中でもっと顕著な神の技と教えによってそれぞれのところにもたらされていく。その姿が何も30歳になったときにバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたときに初めて花開いたのではなくて、そういうものとしてお生まれになった方が、そういうものとしてお育ちになって、そしてそういうものとして神の御業を行っていった。そのことを覚えながら、このイエス・キリストが私たちのために成してくださること、 もう一度心から感謝をしたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。